どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回の内容も、プラトンが書いた対話編のゴルギアスを、私自身が読み解いた上で解説する内容となっています。本を朗読しているわけではなく、重要だと思うテーマの部分に絞って解説していく内容となっているので、対話編のすべての内容を知りたい方は、本を購入して読まれることをお勧めします。前回の話を簡単に振り返ると、カリクレスに促されてソクラテスが一人で考えを整理していくと、不正の被害に遭うよりも、不正を行う方が不幸だという流れになり、それに対してカリクレスが納得ができないと食いついてきました。カリクレスの考えとしては、不正を行える力を持つことが不幸なことだとは思えないし、その力を自分の欲望を実現するために自由に振るうことも悪いことだとは思っていません。また、いじめられっ子といじめっ子とでは、よりかわいそうで不幸なのは、いじめられっ子のように思えるのに、ソクラテスの理屈だと、いじめっ子の方が不幸で哀れだということになってしまい、その部分にどうしても納得がいきません。これに対してソクラテスは、そう考えてしまうのは、人生の目的が分かっていないからだと指摘します。多くの人たちは、できるだけ長生きをして、その人生の中でより多くの快楽を味わうことこそが幸せだと信じ込んでいますが、ソクラテスに言わせれば、そんなものは本当の幸せではありません。人はいくら頑張ったとしても永遠に生きることはできずに、いずれ死んでしまいます。人生とはいずれ終わるものなので、それが多少長かったとしても、それは幸せではありません。では、何をもって幸せかどうかを判断するのかといえば、人生の中身です。人は人生をどれほど長く生きたかではなく、どのようによく生きたかによって判断されるべきです。カリクレスたちは弁論術を使って、権力者に取り入ることで欲望を満たして満足感を得ることも長生きすることもできると言いますが、不正を犯すような悪い権力者に頭を下げてご機嫌伺いをする人生が果たして良い人生と言えるのでしょうか。権力者にごまをする一方で自分よりも下だと思い込んでいる人間には、横柄な態度を取る人間が、みんなが憧れるような立派な人間と言えるのでしょうか。人は技術を身につけて社会のために働いてさえいれば、どんな仕事であれ、社会の役に立っていることには変わりはなく、そこに上下関係は存在しません。例えば、医者は病人や怪我人を治療することができるために、人の命を救うという意味では分かりやすい職業と言えます。医者になるためには相当な知識が必要ですし、みんながなれるというわけではありません。だからといって医者が一番偉くて、その他の職業は劣っている、つまり上下関係があるのかといえば、そんなことはないということです。少し考えてみればわかりますが、国民のすべてが努力をして医者になったとして、その国は繁栄するのかといえばしません。国民のすべてが医者になってしまえば、誰が生きていくために絶対に必要な食料を作るんでしょうか。雨風をしのげる建物を作るんでしょうか。外気から体温を守るための服はどうするんでしょうか。 人の命を守っているという点では、技術を使うすべての職業がそれぞれ別々の方法で人の命の延命を行っているので、職業間で上下関係はないということです。では、どのような形で社会に関わることが良いとされることなんでしょうか。例えば、カリクレスのように政治家として良い人生を歩みたいと思う場合、独裁者と同じような力を手に入れるために、自分自身の意見を今の政治体制や国のトップの意見にすり合わせて迎合し、時の権力者に気に入られるように振る舞うべきなのか、それとも自分自身が独裁者になるために国民の意見に耳を傾けて、国民の意見と自分の意見をシンクロさせるような生き方が良いのでしょうか。これを聞かれている方の多くは権力者や指導者ではないと思いますので、自分たちの意見に耳を傾けてくれる人が良いと思われるかもしれません。しかし、これらはどちらを選んだとしても良いとは言えないのではないでしょうか。自分より上の立場の人間に媚びたり、国民に対して迎合するといったような自分の意見を他人に委ねてしまうような生き方は良い生き方と言えるのでしょうか。本当に自分自身や国民を幸福に導くことができるんでしょうか。これまでにも言ってきましたが、ソクラテスに言わせれば、迎合によって幸福にたどり着くことはできません。なぜなら、迎合とは良い方向ではなく、快楽のみを追求する行動だからです。良い政治家として、国民を本当に良い方向へと導こうと思うのであれば、快楽を基準に行動するのではなく、時には国民にとって耳を背けたくなるようなことであったとしても、あえて主張して実行し、国民を良い方向へと導かなければなりません。また、政治家という職業に就く基準を他の職業と同じように、過去の実績を並べ上げて、その仕事にふさわしい人物かどうかを判断すべきです。例えば、現代の社会で好待遇を求めて転職をする場合は、履歴書に過去の実績を書いた上で、自分にはどの程度の力があるのかを面接で訴えて、それらの情報をもとに採用不採用を企業側が判断します。これと同じように政治家も、政治家になる前に自分の言動によってどれほどの数の人間を良い方向へと導いたのかという実績を掲げて、それを元に政治家としてふさわしいのか、ふさわしくないのかを判断すべきです。ソクラテスは、多くの人を正しい方向へと導いた実績のある人間だけが政治家として立候補すべきで、何の実績もない人間が立候補すべきではないと主張します。この意見には納得できる部分が多いです。ソクラテスが生きていた時代もそうですし、今現在の日本でもそうですが、政治家の多くは実績ではなく、生まれた家柄によってその地位を得ています。有名政治家の子供であれば、親が引退すると同時に地盤、家番、看板を受け継いで、実質その議席をもらえますし、日本のような政党政治の場合は、親の力によって政党でそれなりの地位につくこともできるでしょう。考慮されるのは、どこの家の子供として生まれたかで、実績は特に考慮されません。政治家の家の子供ではない一般人が立候補して当選し、 政党の要職に就こうと思ったら、二世議員とは比べ物にならないほどの努力が必要になるでしょう。これはソクラテスと対話をしているカリクレスにも当てはまることで、カリクレスが政治家としてそれなりの地位についているのは、本人が政治家を志す前に国家公共のためになるようなことをしたわけではなく、人々を正しい方向へと導いたからでもありません。良い家柄の子供として生まれたからです。その家柄に生まれたからこそ、地位の高い人たちとの人脈を生まれながらにして持っていますし、弁論術を学ぶことでさらに上に行けるような環境にいることができているんです。仮にカリクレスが市民権も持たない奴隷の子供として生まれていたとしたら、ゴルギアスと知り合いになることもないでしょうし、ソクラテスと対話をすることもなかったでしょう。奴隷として主人に飼われ、指示された仕事をすることになっていたはずです。そんなカリクレスはソクラテスから、あなたの知っている中で優れた政治家がいるなら教えてほしいと質問された際に、ペリクレスの名前を挙げて称賛していました。では彼は人を正しい方向へと導いた実績があるんでしょうか。彼がアテナイの指導者の地位につく前には、アテナイの国民の精神は非常に悪い状態で、そのために素行も悪く、治安も最悪のもので、国内は犯罪者で溢れ返っているような状態だったけれども、ペリクレスが指導者になって、悪い国民にとっては耳の痛いような演説を始めると、国民の精神は徐々に良い方向へと導かれて、健全な精神によって秩序を守る立派な良い人間へと変わっていき、国そのものが良い方向へと向かっていったんでしょうか。ペリクレスという人物は、将軍職を除くすべての国の役職を抽選制にして、抽選に当たった市民を公務員にして給料を払うことで、抽選に当たった人たちが金の心配をせずに公務に専念できる環境を作り上げました。このシステムにより、ペリクレスは政治が腐敗しにくい状況を作り上げて、歴史的にも評価されている人物ですが、一方で楽な公務員という立場に給料を払ったことで国民が怠け者になったという批判も受けています。このような指摘を受けるペリクレスは本当に優れた指導者と言えるんでしょうか。カリクレスはこの指摘に対して、そんなことを言うのはスパルタの人間だけだと突っぱねます。なぜスパルタの人間がこのようなことを言うのかというと、簡単に言うと仲が悪かったからです。この当時のギリシャはアテナイ率いるデロス同盟とスパルタ率いるペロポネソス同盟に大きく二分されていました。デロス同盟はもともとは対ペルシャに備えた同盟ですが、アテナイがデロス同盟の覇権を握って、それを足がかりにしてギリシャ全土の覇者になろうとするのをスパルタ率いるペロポネソス同盟が反発するという形で、最終的には戦争にまで発展するんです。アテナイ人はスパルタ人のことを脳筋だとし、スパルタはアテナイ人のことを頭でっかちのおしゃべり好きとして、互いに馬鹿にし合っていたりしたようです。スパルタとアテナイはそんな関係にあったので、優れた立派な人物であるペリクレスを馬鹿にするような人間はスパルタ人ぐらいだし、彼らの意見は参考にならないと言いたかったんでしょう。では、カリクレスの言う通り、実際に ペリクレスは優れた立派な人物だったんでしょうか。それは彼の人生を客観的に見てみればわかります。ペリクレスは対ペルシャ用に作ったデロス同盟の3カ国が積み立てていた軍事費用を横領して、アテナイのためだけにパルテノン神殿を作ります。また、ペリクレスは妻との間に2人の子供を設けますが、高い金を支払って教育を施したのに、子供の教育に失敗したため、2人の子供はグレて、将軍である親の名前を使って借金をして遊び回るといったことまでしています。そして最終的には、ペリクレス自身が公金使い込みの容疑をかけられて死刑になりかけています。もう一度言いますが、このような人間が歴史に残る立派な人間と言えるんでしょうか。例えば、ペットとして犬を購入してきたり、もらってきた飼い主が子犬の間にしつけをしてもらおうと施設に入れたとします。調教師は生まれたばかりのおとなしい子犬を預かって、一定期間調教をして飼い主に戻したところ、その子犬は飼い主を見るなり、噛み殺す勢いで襲いかかってきたとしましょう。犬を迎えに行った飼い主は、子犬を調教師に預けてよかったと思うでしょうか。子犬は調教師の手によって立派で優秀な犬になったと思うんでしょうか。では、この例えの犬と調教師をペリクレスと国民に当てはめて考えてみましょう。ペリクレスは国の指導者として数多くの演説を行って、市民はその演説に耳を傾けています。前にも言いましたが、良い指導者とは国民に対して耳障りの良いことだけを言わずに、時には耳の痛いことも言って国民の精神を良い方向へと導く指導者です。これを犬と調教師の関係に当てはめれば、ペリクレスが演説によって国民を調教するとも言い換えることができます。では、ペリクレスの演説を聞き続けた結果、国民はどのような行動を起こしたんでしょうか。結果は先ほども言いましたが、ペリクレスに公金の使い込み容疑をかけて死刑判決を下そうとしています。つまり、ペリクレスは自分自身が国民を良い方向へと導こうと思って演説を行い、それを聞き続けた国民の手によって殺されかけているわけです。仮にカリクレスの言う通り、ペリクレスが立派な優れた人であるとするのなら、この結果はかなり矛盾していることになります。もしペリクレスの演説を聞き続けた国民の精神が良い方向へと修正されて、国民が立派で優れた国民になったとするのならば、立派で優れた国民によって吊るし上げられたペリクレスは悪人ということになります。逆に悪いとされている国民がペリクレスの演説を聞き続けても全く態度を変えずに、悪い状態を維持し続けていたとすると、ペリクレスの演説は、国民を良い方向へと導くのに、全く役に立っていないことになります。ペリクレスの演説が、人を良い方向に導くためには、何の役にも立っていない。にもかかわらず、ペリクレスの演説は、国民に人気があり、ペリクレス自身も、国民からの支持を一時的に得ていたということは、ペリクレスの演説は国民にとって耳障りの良いことだけの演説だったということになり、彼の弁論術は国民を 良い方向へと導くための技術ではなく、耳障りが良いという快楽のみを追求した迎合でしかないことを意味します。結果を見ると一目瞭然ですが、ペリクレスはカリクレスの言うような優れた立派な人ではないということになります。だからといって悪い人というわけでもないんでしょうけれどもね。前にもソクラテス自身が考察しましたが、人は善人か悪人かのどちらかに分けられるようなものではなく、良いという概念が宿っている時に善人になり、悪いという概念が宿っている時に悪くなるものです。生きている間中、ずっと良い状態を維持し続ける人間はおらず、大抵の人間は善と悪の間を揺れ動いている存在です。ペリクレスも一般人と同じようにそのような存在だったというだけでしょう。そして彼が身につけていた弁論術は、聞く人を正しい方向へと導いてくれるような技術ではなく、人気を得るために国民に迎合した演説でしかなかったということです。これにより、カリクレスは自分が生きている間に出会った人物だけでなく、過去に遡って偉人とされている人を含めたとしても、優れた政治家を知らないということになってしまいました。ただ、カリクレスが言うには、ペリクレスは優れた政治家ではないけれども、国にとっては良い召使いではあったと言います。これはどういうことかというと、カリクレスが良い指導者と思い込んでいたものは、国を良い方向へと導いていくような指導者ではなく、国の動向に注意を払いながら、国が求めているものを与えているだけの召使いだということです。国の動向を見て、国が求めているものを提供するのは良いことではないのかと思われる方も多いかもしれません。しかし、国が求めているものが国が良くなるために本当に必要なものなのか、それとも不必要なものなのかを考えることなく、国が求めるがままに差し出すことは良いことだとは言えません。これまでも散々言ってきましたが、相手が求めるものを何も考えずに与えるというのは、相手の快楽のみを満たそうとする迎合的な考えです。国の動向を見ながら、相手が求めるものを何も考えずに差し出すというのは、指導者が主導権を握って国を運営しているというよりも、国の召使いになって使えている状態とも言えます。つまり、ペリクレスは国や国民を良い方向へと導いたわけではなく、国や国民が求めていそうなこと、そして実行することで国民に支持されて、人気が得られるようなことをやっていたということです。国や国民が求める快楽を満たしていただけなので、都合が悪くなれば国民からは見放されて非難されますし、彼が導いた国はスパルタに敗北してしまいました。これは現代の政治などにも当てはめることができます。例えば、田中角栄という政治家は、日本列島改造論というのを打ち出して、日本中に高速道路などを張り巡らせて、交通と通信をより便利にし、日本全体を活発にしようとしました。これまでは、すべてが都市部に集中している状態だったものを、交通の便を良くし、工場などを地方に誘致することで、都市一極集中だった流れを逆流させて、地方を活気づかせようという目的で 始められた計画のようでした。実現するためには莫大な資金が必要ですが、交通網や通信網が整備された暁には、それを上回る利益が出て、それによって税収が増えると試算されて、借金によってそれが実行されることになります。この計画は実行された当初は実際に経済効果も大きかったと思われます。高速道路や通信設備の建築費用だけでもかなりの経済効果があるでしょうから、GDP を押し上げるのには十分な効果があったはずです。そして実際に高速道路や通信網が整備された地域では、その道路や通信設備が使われることによって経済発展しました。例えば、都心から高速道路で1時間程度の安い土地に工場を建てて、田舎の工場から都心に物を運ぶというモデルを作ってしまえば、工場が誘致された地方では労働力が求められますし、土地が安くて仕事があれば人は移り住んでくることでしょう。人が流入してくれば、その人たちを相手にする商売も盛り上がってきます。食料品や生活雑貨の販売やストレス発散のための娯楽施設なども建てられるでしょう。このようなことが日本各地で行われれば、高速道路の建築費以上に経済が盛り上がることになるわけですから、国や国民にとって良いことだと思われます。ですが、このインフラ整備というのは、むやみやたらと行って良いものではありません。というのも、高速道路や通信網というのは、一度作ってしまえば、永久に利益を生み続けるものではなく、老朽化するために定期的にメンテナンスを行う必要があるからです。当然ですが、メンテナンスには費用がかかりますが、その補修工事には経済を爆発的に発展させるような効果はありません。何もないところに道路を作るという行為は、利便性の高い地域を作り出すということにつながるために、その土地が有効活用されれば経済発展に大いに貢献します。しかし、作った道路をメンテナンスするという行為には、経済を発展させる効果はありません。なんなら、一時的に車線や道路そのものを封鎖しなければならないわけですから、経済効果としてはマイナスになる可能性もあります。ですが、だからといってメンテナンスを行わなければ、大きな事故などにつながってしまうわけですから、しないわけにはいきません。交通網や通信網は作った瞬間は爆発的に経済効果を高める資産としての効果がありますが、一度作ってしまえば、あとは定期的に発生するメンテナンス費を払い続けなければならない負債へと変化します。もし政治の目的を国が良い方向に向かうためと定めているのであれば、都市計画をしっかりと立てて、経済効果が高く、メンテナンス費用を払い続けても採算が合うような道路や橋を選んで作ることが重要となってくるわけです。しかし、政治家の目的が地元に道路を引いて自分の名前をもっと広めたいといった売名行為や建築会社との癒着、または建設予定地近くの土地をあらかじめ購入しておいて、転売して儲けるといった自身の利益を得るためだったりするとどうでしょうか。予算やメンテナンス費用を一切考えていない民衆の意見を政策に取り入れて、手段でしかない道路建設自体を目的に据えてしまっていたりすると、話が おかしな方向へと進んでいきます。国のことではなく、自分自身のことしか考えていない政治家は、どう考えても採算が合わないインフラを地元民が欲しがっているからという理由だけで整備しようとします。その結果として、インフラ維持に多額の費用が必要になり、国の借金は返済されて減るどころか増えていくことになります。これはペリクレスが政治を行った古代ギリシャでも同じで、アテナイを敵から守るために町の周りに防壁を張り巡らせたり、文化の象徴としてのパルテノン神殿を建てたり、国民の支持が得られるようなことをどんどんとしていきますが、結果として建設費や維持費が足りなくなって、そのツケが国民へと回ってしまい、それに腹を立てた国民によって指導者が訴えられてしまったということです。ソクラテスはここまで説明した後にカリクレスに対して、私は国を良い方向へと導くために頑張るべきなのか、それとも国の召使いになるべきなのか、と尋ねます。この問いに対してカリクレスはここまでの話の流れを読まずに、国の召使いになれ、とソクラテスに対して進めます。ではなぜカリクレスはこのようなことを主張するんでしょうか。このことについては、次回に話していこうと思います。それでは皆さん、さようなら。